FM 横浜ポッドキャスト、
コーヒートークセッション。FM 横浜ポッドキャストをお聞きの皆さん、鎌倉のカフェビブモンディモン氏のマスター堀内隆です。コーヒートークセッション、この番組はあなたのコーヒータイムをもっと豊かにするための道しるべ的プログラムです。毎回一杯のコーヒーとともにコーヒーを楽しむためのあれこれをお話しします。コーヒーとトークのセッションが生み出すフレーバー、どうぞ最後までお楽しみください。ということで、初回はまずは自己紹介からいきましょう。私堀内隆は1994年4月26日に、鎌倉の小町でカフェビブモンディモン氏というお店を、開店しました。まあ以来もう来年の春で30周年を迎えるんですけれども、まあ本当に長くやらせていただいています。自家焙煎カフェとしてね、今は営業しています。自家焙煎を始めたのが、2010年のことですので、もう13年経ちますね。まあ30年のうち13年がこう自家焙煎、まあそれまでの間何をやっていたかというと、まあいろいろやっていたんですけれども、ブラジル音楽のまあ CD の監修やライナーノーツをまあお店に立ちながらやっていました。 FM 横浜では、日曜の朝6時からの秀島文香さんが DJ をされている湘南バイザシーで7時25分からのコーナーコーヒー&ミュージックを担当しています。こちらももう7年目ということで、長く担当させていただいています。こちらは日曜の朝に合うコーヒーと音楽を紹介しているコーナーです。こちらもぜひ、聞いてみてください。まあ、私の、趣味はですね、ブラジル音楽鑑賞とプロレス観戦ということで、全くコーヒーとはかけ離れているんですけれども、まあ、どこかでこうつながりが今後ね、あるんではないかということで、期待していただきたいと思います。そんな、私堀内隆がお送りしますコーヒートークセッション、この番組は私堀内隆が時にはゲストを招きながらコーヒーにまつわる話をするコーヒーをもっと楽しむプログラムです。基礎的なことからハンドドリップの技術、最新のコーヒーカルチャーまでを知ることができるという番組になります。毎回おすすめのコーヒーを紹介したり、楽しいゲストとのトークもね展開していきますので、楽しみにしていてください。この番組の、アートワークはおじさんウォッチャーでイラストレーターの佐茂由里子さんの書き下ろしの作品です。こちらはコーヒーカップにね、私が入ってまあ、コーヒー豆の子たちと話をしているという、まあ、イラストなんですけれども、まあ、そんな雰囲気で、これから番組を進行していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
コーヒートークセッション。
さて、僕とコーヒーとの出会いについてお話しします。コーヒーはですね、本当にずっと飲めなかったんですよね。意外に思われる方も多いと思うんですけれども、本格的にこう飲むようになったっていうのは本当に社会人になってからなんですね。まあ、学生の頃はまあ免許を取ってまあドライブするのが楽しくて、その車で行けるところというとですね、駐車場のあるまあファミリーレストランばかりに行って友人たちとね、長い時間おしゃべりをしたり、まあおかわり無料のコーヒーを飲んでいた。まあそういった学生時代を過ごしていて、それから社会人になって、まあちょうどフランスに興味があったんで、まあ学生の時の卒業旅行で初めて行ったパリで初めて生のねカフェを体験するんですよ。まあ、フランスはカフェ文化のね発祥の地でもあるわけですから、なんて素敵なところなんだろうと思って、まあ、そのスタイルというのがねすごく、まあ、衝撃的だったので、でディモン氏を始めたのもきっかけはやっぱりこのカフェという場を作りたかったんですね。まあ、コーヒーというのはその当時どちらかというと、まあ、1994年の頃なんですけれども、紅茶の方が勢いがあって、コーヒーはそんなに勢いがなかった時代でもあったんですけれども、まあなんか見よう見まねでコーヒーは独学でお店を始めて勉強していきましたね。やがてお店にいらっしゃる常連のお客さんからコーヒーの美味しいお店を教えてもらって、まあ、休みの日にはコーヒー屋巡りをして、自分のコーヒーの好みがだんだんとね 分かるようになってったんですよね。まあ、それまでもう本当にオープンしたての頃は苦い深入りだったら何でもいいんだろうという勘違い、もう本当にね、今考えてみたらお恥ずかしい話なんですけれども、まあ、そういったものを出していたんですね。で、自分のコーヒーの好みが分かるようになって、そこで出会ったのが札幌の斉藤コーヒーというところのお豆だったんです。で、その斉藤コーヒーとの出会いも、お店にいらしたお客さんが札幌から来た方で、お土産といっていただいたコーヒーがその斉藤コーヒーのコーヒーだったんです。で、一口飲んでみたら、その丸みがあってスーッとこう飲めるコーヒーだったんですね。あ、コーヒーでこんなにスーッと丸みがある飲み物があるんだなっていうところが、初めて自分の中でこう美味しいコーヒーっていうのが分かった瞬間でもありました。まあ、そうして、ようやく好みのコーヒーが分かった時に、これをお店で出したいという気持ちが本当に強くなって、で、何度も何度も札幌に足を運んで、斉藤コーヒーさんからこうお豆を仕入れさせてもらってお店で出してたんですけども、2000年代に後半に入って、その焙煎をしてくださっていた斉藤さんが体調を崩したことがきっかけで、自分でもね、焙煎をできるようにならないといけないなということで、引っ越しを機会にこう焙煎を始めるようになりました。まあ、それからコーヒーに対する興味はどんどんどんどん深くなって、まあ、現在に至っています。今でも自分の美味しいコーヒーの基準は、その時に飲んだ斉藤コーヒーさんのお豆がベースにあります。今回はそんなコーヒーとの出会いのストーリーをお聞きいただきました。さて、この辺で今日の一杯ドリップタイムといきましょう。毎回おすすめのコーヒーを入れていきます。今日抽出するコーヒーはブラジルミナスジェライスサンタカタリーナというコーヒーです。このコーヒーは、ブラジルの、まあ、一番大きな、生産エリアであるミナスジェライス州にあるマッタスデミナスというエリアがあるんですけれども、そのエリアのサンタカタリーナ農園のコーヒーです。品種はムンドノーボ種、生成方法はナチュラル生成です。リモン種でオリジナルロットとして年間契約をしているコーヒーで、シングルオリジンとしては一番人気のあるコーヒーです。今日はチューブ化入りのコーヒーをドリップします。今日は4杯用で 500ml を抽出します。 500ml に抽出する豆の量は 33g を使用します。これから測っていきたいと思います。チューブ化入りのコーヒーなので、酸味はほとんど感じなく、そして、苦味もあまり感じないという焙煎度合いのコーヒーになります。今日はこの測った豆をコーヒーミルで挽いていくわけなんですけれども、今日は手挽きのコーヒーミルを使用します。この手挽きのミルの容量がですね、30g までしか入りませんので、2回に分けて挽いていきたいと思います。この手引きでこう引いてる瞬間というのが、やっぱりこう豆が潰れてですね、コーヒーの香りがふわっと上に立ち上る、この香りがね、本当にこうコーヒーを入れてて幸せな時間だなっていうふうに感じますね。で、半分の量が引き終わりましたので、コーヒードリッパーに移していきたいと思います。このコーヒードリッパーなんですけれども、今日は、塩水型のコーノ式という、方法のドリッパーを使っています。この塩水型のコーノ式はもともとネルドリップを紙で表現するために作られたドリッパーで、割とこうチューブ化入りとか深入りとかを抽出するときに、僕は主にこのドリッパーを使うようにしています。ドリッパーにこう塩水型のペーパーをセットしたら、お湯で軽くペーパーを湿らせます。この工程はリンスというんですけれども、本当に髪の毛をリンスする、シャンプーリンスみたいな形ですかね。湿らすことによって、髪の匂いを防いだりとか、髪にこう一番濃いエキスを吸われないようにということが、目的でこう髪を濡らしています。それでは半分の粉をドリッパーにセットしましたので、また半分の豆を挽いていきたいと思います。 引き終わりました。それではまたこちらも、ドリッパーにセットしていきます。はい、33g の、お豆を引いて、引き目は中引きです。中引きはだいたいグラニュー糖の粒の大きさというふうに言われていて、まあ、本当にこうペーパードリップには一番向いている、引き目だと思います。それではドリップしていきます。ドリップはデジタルスケールに高温できるようなステンレスポットを置いて、その上にドリッパーを置いてこれから抽出します。で、あらかじめポットにお湯を沸かしておきました。今日使っているドリップポットは、温度調整ができるポットで、一度ずつですね、あの温度を設定できて、その温度までお湯が沸くというものなんですけれども、今日は87度で抽出していきたいと思います。デジタルスケールなんですけれども、ストップウォッチとグラムが測れるようなものがあればベストです。それでは始めていきたいと思います。最初にお湯を照らすのは、蒸らしという工程で、全体的に粉の上をなぞるような形でお湯を落としていきます。それでは始めます。はい、だいたい、最初 70g ぐらいの量ですね。まあ、70g は 70ml でもあるんですけども、 70ml の、お湯を蒸らしで全体的に湿らせました。そうするとですね、表面がムクムクムクムク盛り上がってくるんですね。これはやっぱガスが、粉から出ていることなんですけれども、まあ、新鮮な豆であるほど、中深入りとかの豆ですとこう膨らんでハンバーグのような状況になってきます。で、このまま蒸らしの状況で、私はだいたい1分ぐらい、蒸らしをしています。まあ、人によっては20秒だったり30秒だったりするんですけれども、自分のやり方では今1分の蒸らしをしています。で、ちょうど今蒸らしのお湯が入れ始めてから1分が経ちましたので、本抽出をしていきます。で、ここではだいたい 100ml 100g までお湯を入れていきます。だいたい30秒に1回のペースでお湯を入れていきます。だいたいまた次も 100ml 100g のお湯を入れていきます。このデジタルスケールだと本当にこうお湯の量がぴっちり分かるのですごく便利ですね。まあ、3回目がお湯は入れ終わりまして、次は4回目ですね。はい、こちらも4回目も 100ml のお湯を入れています。これが、5回、500入れたら終了になります。で、最後のお湯を入れていきます。はい、今入れ終わりました。で、今、ドリッパーから最後の 100ml のお湯がどんどん落ちていっています。まあ、落ちきるか落ちきらないかのところでドリッパーを上げます。はい、抽出が完了しました。だいたいトータルで3分30秒ぐらいですね。はい、抽出が終わりましたので早速カップに入れて、飲んでみたいと思います。やっぱり香りがもうブラジル特有のこうローストナッツとかチョコレートのような香りが、立ってくるんですね。ちょっと一口いただきます。もう本当にこれがもうディモン種の味というコーヒーなんですけれども、何でしょう、ブラジルのコーヒーは、本当にさっきも言いましたけどローストナッツとかチョコレートのような丸あの雰囲気が多いんですけれども、このサンタカタリーナの農園の特徴というのがその中にもちょっとフルーティーな雰囲気が残っているのがこのサンタカタリーナ農園のナチュラル生成の特徴でもあります。まあ、コーヒーも入りましたのでコーヒー飲みながらお話ししたいと思いますけれども、まず今日は初めての回ということで、まあ、お店に入るとですね、皆さん初めて聞く言葉というのが店員さんからのいらっしゃいませっていう言葉だと思うんですね。まあ、僕自身も、まあ、お店をもうすぐね、来春で30年になるわけなんですけれども、あまり深く考えないでこのいらっしゃいませという言葉を使っているわけなんですけれども、このいらっしゃいませというのはですね、来る、行く、いるの尊敬語、いらっしゃるの連用形なんだそうです。いらっしゃりっていう言葉が擬音化したいらっしゃいという、まあ、丁寧の助動詞、 ますの命令形ませが合わさって、こういらっしゃいませになったわけなんですね。まあ、お客さんへの歓迎の気持ちを表す言葉として使用されるようになったそうです。まあ、本当にこう30年近くお店をやってきて、これまでたくさんのスタッフと一緒に仕事をしてきました。このいらっしゃいませ一つとってもですね、それぞれのスタッフの個性が出るのが本当に面白いんですよね。僕の場合はですね、いらっしゃいませ、カフェに合うようなほどほどに元気のいい感じでやっています。で、他の今いる男性スタッフなんですけども、彼の場合がいらっしゃいませっていうまあそれはそれで独特なんですけども、ちょっと和みの雰囲気があっていいのかなと思って使ってもらっています。で、過去にいた、女性スタッフ、こちらがまた独特だったんですけど、お客さんが入ってくるといらっしゃいませっていうね、どこかで聞いたことがあるなと思いながらも一緒に仕事してたんですけども、どんどんお客さんが入ってきていらっしゃいませいらっしゃいませっていう、なんかね、あれ、これどっかで聞いたことがあるな、そうだ、デパートの化粧品売り場で聞いたことのあるいらっしゃいませだったなと思って、結構ね、自分でも嫌いではなかったので、特に直してもらわずにそのスタッフがいる間はいらっしゃいませを、ね、使っていただいたことがありました。またはですね、こういうこともありましたね。前にこう居酒屋で働いていたというスタッフがいたんですよ。僕はこう飲食の経験が長いんで仕事には自信がありますって言ってね、入ってきたスタッフなんですけども、彼はですね、お客さんが入ってきた途端にしゃっせーしゃっせーって、ちょっとそれはちょっと元気が良すぎてカフェ向きではないなということで、直してもらったことがありましたね。そういうことを偉そうに言ってる僕自身もですね、今まで失敗したことがね、実はあったんですよ。ちょっとその日はね、考え事をしてたんです。で、考え事をしていて、お客さんがこう入ってきたことに気づかなくて、とっさに出たのがですね、いらっしゃい魔法って言っちゃったんですよね。今までいらっしゃい魔法なんて一回も使ったこともなかったのに、とっさに出てきたのが魔法だったんですよね。さすがにこう、お客さんもね、驚いてましたけどね。いろんないらっしゃいませを紹介してきましたけれども、大事なのはね、本当にお客さんが来てくれる感謝の気持ちです。そして歓迎をする気持ちです。これを忘れずに、使っていきたいなと思っています。さて、コーヒートークセッションでは番組の感想をお待ちしています。こんなコーヒーが飲みたい、またはこんなグッズがあったらいいな、僕はね、グッズ好きなんで、こんなグッズがあったら買っちゃうなとかね、そういったアイデアもお待ちしています。またはコーヒーにちなんだ思い出話、好きなコーヒー店、好きだったコーヒー店の話、いろいろあると思います。そういった話をぜひ教えてください。宛先は cts@fmyokohama.jp cts@fmyokohama.jp まで。このコーヒートークセッションは隔週月曜日の夕方5時頃更新されます。お聞きのアプリで番組コーヒートークセッションをぜひフォローしてください。次回第2回のテーマはコーヒーを入れてみようです。お楽しみに。コーヒートークセッション、お相手は鎌倉のカフェビブモンディモンシュマスターの堀内隆でした。本日もご来店ありがとうございました。